YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、6月28日火曜日、第372回、87.0MHz、学大 FM と言いますと、いつものように、いけばな、摂取流は次期家元、増野光晴さんからのご紹介。学芸大学駅そばは、居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますのでね、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、早いものでね、2011年も上半期を振り返ってみますとね、なんといっても社会的には3月11日の東日本大震災に尽きるには違いなく、改めて被災者の方には心からのお見舞いと一日でも早い復旧復興をお祈り申し上げる次第です。そして個人的にはね、手術後3年目の定期検診にも無事パスしましてね、まずは一安心といったことでね、最後に学F的には先日のテレビ朝日さんによります東京サイトの取材と放映がね、無事終了しまして、なんといってもそちらの方が一番の出来事ではなかったかと思われ、下半期の方もねますます精進努力して頑張っていかなければなと思わないではいられない、そんなサンママンことキーボーイドウと、そしてこちらはブログを拝見したところによりますとということで、まあ他のサブパーソナリティのね皆さんにはそれぞれの近況をお知らせするところなのですが、こちらはブログそのものがあるのかないのかですね、あとその所在と存在すらも確認させていただいてないわけでして、そんな情報の一つもご紹介できないのが、まあ、大変申し訳なくも残念なのですけども、まあ、その辺は、後ほどご本人の方からね直接伺っていくしかないのかなといったことでですね、そんな本日学F第4週目の女優にしてお笑い系担当サブパーソナリティといえばこちら
西尾ゆり子です。
はい、西尾さん、あの放送、まあ、いいとこで笑ってもらうところは笑ってもらっても構いませんです、はい、そんな押し殺すようにあなたも辛いでしょそこは、まあ、基本的にお笑いやってる人っていうのはね、笑わすこともするけど大体ゲラの人多いですから、
大体自分がもうゲラゲラ笑っちゃって、
笑いたいのに笑えないっていうのもちょっと辛いところもあるでしょうから、その辺はそこまで あれ気にしてもらうことないんで、
はい、
いい感じで入ってきていただいて構いません。
では遠慮なく
5週目の琴さんとかもう俺喋ってるうちに入ってきちゃうからねあの人慣れ勤しんじゃってるもんだから、
あ、そうですか、
だからまあそんなことでね、
はい、
まあまあ、西尾さんとはそんな風にしてお送りしていくわけなんですけども、はい、そんな西尾さん的にはここまでの印象や近況を伺いたいんですけども、いかがだったでしょうか。
はい、まず先ほど のブログに関してですが、
はいはい、
いかんせん面倒くさがりなもんですから、ミクシーを一応やってはいるんですが、ですがそれも放置に放置を重ねてなんか何のために存在しているのかよくわからない状況になってまして、
は
い、
もしよかったら話してほしいですけど、はい、私 のオリジナル曲の中に放置プレイな夜っていう曲があるんでよかったら、
はい、
あなたにあげる。
あ、そうですか。
だから放置プレイなミキシーとか、はい、放置プレイなブログっていうんで歌い、この歌詞を変えて、
はい、
どんどん歌ってください。
もうそんな感じですかね、
はい、放置プレイな夜って言うんだけど、
はい、
放置プレイなブログとか。
ああ、なるほど。
ちょっと字余りですけどね。
いえいえ、
よかったら。やっぱりちょっと苦手なのタイプなんで、
いかんせん三日坊主でしてね、やるとねチンしてわーってやるんですけど、そのうちなんかもうこれネタ書くとまずいなとか、
まずいなとか、考えちゃうのか、
いろんなこと考えちゃうと急に手が止まっちゃうんで。
あ、そうなの、
はい、
その考えちゃって別にそんな恋バナとかね
大したこと書いてないですけどね、そもそもね。
そんな男気にするよとかそういうあれでもないでしょ。
いいえ、もう全然ないです
全くもって、まあ、はい、ね、それは前田女子とか、前田女子の妹分の天音のなっちゃんとか、
はい、
まだ二十歳そこそこのね、
はい、
あくっちゃんとか、
はい、
ああいうちょっとこう日陰のもやしも弾けようかとかそういう年頃ならいざ知らず、もう酸いも甘いも嗅ぎ分けた、
もう40にもなろうかって人間がね
自分で言っちゃってるし、
自分で
西尾さん的には、
はい、
もうブログバンバン書いちゃってくださいよ、もうよし、もしできることなら。
そうですね、いや、そうしようかなと思いつつ、なかなかね、いやで疲れたのなんで、いや、もう疲れすぎなんですよね、
疲れすぎなんだ。
本当に
ということはあれです か。やはりその舞台とかそういうのでお疲れみたいな。
それで疲れてるんだったらまだ立派に言えるもんですけれど。
あれですね、あの例の違った方向性での舞台ですね、
はい、もうそうですね、
ライブですね、
仕事でございますかね。
あ、仕事って言っても私は聞く範疇ではそれはもうあくまでもライブですよ、あれは。ライブであって戦いですよ。
いや、そうなんですけれども、この間は4月の末でしたよね、4月の末から5月半ばぐらいまではそれをしてたんですけど、鉄道博ですね。
鉄道博行っちゃいましたか。
はい、鉄道博と名古屋物産展があったんですけども、
鉄道そのなんていうかな、こう車両の一番前にこう顔出してみたいな。
もう
トーマスかお前。
一応なんかスタッフの人たちは有識者の方々にはっていう、なんかとてもなんかもう大事に扱ってる感じなんですけど。ららら、
大変だ。それなんですコメンテーターで。
いえ、
コンパニオンで。
いえ、普通にカウンターの受けたまわりだったんですけど、
うん、あ、そうなんだ、
はい、
弁当売りのお姉さんじゃなくて。
もうその時は、まあ、でもこちらのお品物でよろしいですかって。
いいじゃないですか。
こちらもありますけどいかがですかとか。いや、こっちじゃなくてこっちとか言って。
あ、そうなんですか。
言われるような、
いろいろ多種多様にあるんですね、そういうのお仕事はね。
そうなんですね、仕事はね。
なるほど、なるほど。まあまあ、だからそんなことで、相変わらずそちらの方の、ライブっていうかお仕事行かれて、でお芝居とかまたそういった、声優的なお仕事っていうのは今のところ。
そうですね、あくまでこう人様がやるのを見に行くような立場なので。
それはお友達とか最近やりましたか、お芝居とか。そういうのは、
自分が今まで出てたその劇団の公演がついこの間あったんで、
うん、そうなんだ。お付き合いもね、やっぱ顔出しかないとね、はい、なかなかね。
まあでも改めてその自分がその外側からお客さんになってこう見たら、うん、ああやっぱり全部はちょっと、まあ、もうちょっと休んでいいかなとか思ってたんですけど、部分的にはやっぱりこれまだやりたいなっていうのは
あるからね。
全然無事じゃなかったんですけど。
そういうのもね、だからまあそういうのをほらまた顔出したりとか参加させてもらうことによって、はい、自分自身もなんかこう元気もらったりとか感化されて帰ってくるってこともあるからね。
そうですね、
そういったことって大事だと思いますね、
はい、
そういった意味で言うと今日のゲストの方もうお越しなんですけども、私にとってはそういった部分で、はい、学芸府にも過去に何度ご出演いただいたりとか、はい、屋上パフォーマンスっていうのがありまして、10周年の、まあ、区切りで、
はい、
原宿のクロコダイルというライブやった時に、まあ、ご一緒に、まあ、ステージに立って一緒に演奏したりとか、もうエンディングの、まあ、カバー曲だったんですけど、ディープアップルのスモークオンザウォーターって曲歌ったんですけども、もう俺より目立っちゃってもうこんなになって盛り上がってる。そんなもうそんな元気なまあ、イケてるシンガーソングライターの方とか、まあ、そちらが お連れになっていただいたお友達ミュージシャンの方も一緒に今日はね、一緒に今度また7月にライブをやることになりましたんで、そんな形で、そんなお話をですねいろいろお伺いしたく思ってますんで、はい、またねそれじゃ西尾さんももしよろしければね、
はい、
そんなイケメン&イケてるミュージシャンと一緒に、ね、はい、番組の方を盛り上げていただければというふうに思いますよ。さあそんなことで始めてまいりましょう。いつものサンママことキーボー移動と
西尾ゆり子の
学大
FM。
本日の学大 FM でございますけどもね、まあまあだから西尾さんは舞台にお芝居、舞台って言いましょうか、女優にお芝居にということなんですけども、
はい、
どうですか、一人の女性としてっていうか、またその一人の人間として音楽とかそういう演技&ミュージックみたいなことについての興味の関心ということになりますか。
芝居を、うん、やりたくってその場所を探してる最中に、うん、なぜか売れないバンドマンと、うん、飲み屋で知り合って、
ほうほう、
そのバンドマンの手伝いをっていうんで、うん、何年だろう、2、3年ほど、
ほら、
くっつき回ったことがあるので。
それは、はい、追っかけみたいな。
ああ、いや、追っかけじゃなくて雑用ですね。なんかいいようにこき使われてたんですけど。でも結局のところはその人のおかげで芝居にたどり着いたので、
うん、
まあ、くっつき回ってたのも悪くはなかったなっていう
感じで。まあ、それはそれでね、
はい、
やっぱり音楽もやっぱりこう楽しいもんですし、
はい、
お芝居もその自己表現という部分ではね共通するものがたくさんあると思いますので、
はい、
まあ、いろんな観点からまたいろんなボケとツッコミを、西尾ワールドを探させていただいて、
はい、
イケメン軍団をノックアウトしてやってください。
はい、ぜひ、
はい、結構負けてないと思いますから。
あれ、そうですか。
お笑いの方もだいぶセンスとウィットがおありの方なんで、
じゃあいい感じで、
は
い、
ただ時より滑りますよね。
あら、
自分の世界がやっぱ強力インパクト強すぎて、自分はイケてるつもりでこうジョークをかっ飛ばしてるんですけども、 あの意外とこうクールな風が流れている。
ちょっと待てよと
それはそれでは、あのキャラクターだったりとか、はい、あのおかしみの一つなんですけどね、
はい、
まあ、まあそんな風にして本日のお楽曲とですね、まずは書き込んだメールの紹介あたりからスタートしてまいりましょう。無題、某メジャー民放局は竹さんからいただいてますね。現在水曜オンエア担当なんで火曜日って徹夜仕事なんですよね。残念ながら学 F 生放送には絡めないかと、ただまあ飲み行ってアイディア出してという絡み方はさせてもらいたいと思ってますということで、まあこれは毎度ご紹介しますし、学 F の古い、メンバーたちはよくご存知のね、某メジャー局民放のディレクターの竹さんという方なんですけども、古くからのお付き合いなんで、うん、私はメジャーデビューする以前にもう、はい、テレビ出していただいたりなんかするお付き合いの方なんで、あの誘ったんですよね。もう前から誘ってるんですよ、学 F 出てくんないって言って、
はい、
ただやっぱ彼らもほらもうそのテレビ局ですからね、
なんて言
っ
ても
激多忙じゃないですか。
そうですね、
だもんだからなかなかちょっとで朝のね、うん、こう6時とか5時半とかさ、
はいはいはいはい、
あの真っ黒な顔した人が出てきたりするでしょ、
顔色悪いみたいない
やいや、その司会者でさ、ね、あのいるじゃないですかそういう人が、あの、うん、その人たちの番組をやってたりなんかするもんだから、はい、結構時間的に難しい部分もあってね、だからまあ、そういうふうに学 F の絡みで出演っていうわけにいかないかも分かんないけど、まあ、アイデアとかねそんなんでしたら、はいはい、あの絡ませていただきたいと思うんで、また、やりましょうといった話でね、まあ、そういう気持ちだけでもそうやって嬉しいなと思ってるし、ね、実質もそれからまだ、うん、まだっていうかそれからあのお付き合いまだ続けさせていただいているってことだけでもね、はい、本当にありがたいなと思ってるんで、まあ高さんね、また今後とも一つどうぞよろしくお願いしたいと思います。はい、はい、続いて、
はい、3週目の放送を聞きました、
はい、
天音夏さん、
うん、
11月7日の件
これちょっと読んで続けて、あ、
いいですか、失礼します、うん、はい、11月7日の件気になりました、
はい、
ぜひ行きたいなと思ったので、はい、詳細教えていただいてもよろしいでしょうか、
はい、
お手数ですがよろしくお願いいたします、
はい、
あと来月のゲストさんは歌手の方を予定しています、
はい、
CD を流していただきたいと思ってますので、はい、こちらもよろしくお願いいたします、
は
い、
これは、まあ、もうもろメールいただいた部分をそのまま転載しているっていうか、まあ、まあ多少編集してるんですけど、
は
い、あのなんていうのか、本当にプライベートな部分であの申しあの露出してしまったら申し訳ないなっていうのは割愛してるんですけど、
はい、
あのまあ、なっちゃんがこれを聞いたら後で怒られちゃうかもしれないですけどただあのまあ、はっきり言ってしまうと、これ11月7日の件気になりました、はい、おかしいじゃないですか、大体あなたもた立ち止まったように
はい、はい、
あの放送聞いてて11月7日の件気になりました、第3週目のね、
はい、
ということはどういうことかというと、あの去年の放送聞いてらっしゃるんです
あ、去年でございますか、あ
ら、これで学園文化祭とかやるの で、
ええ、
でこちらのインファームさんで やらせてもらったんだけど、そのイベントどうしますかみたいな放送の内容を聞いて、
ええ、
自分では気になってぜひ行きたいなと思ったらしくて、でそれを俺にメール書いてきたんだけど、
ええ、
要するにこの全然それがもうトンチンカンなわけで、ただあまりにもなこうメールの内容が、はい、あの可愛いんで、間違い方とかね、っていうかまあそれなっちゃんが可愛いから許されるのか、他の方だったら怒ってるのかまあだからそんなんで、まあメールで紹介しちゃってもいいだろうと思って紹介させてもらったんで、はい、彼がどっかでやっぱそういう、だから前田さんからのご紹介のね、なっちゃんなんだけども、褒め褒めサラサラで、あの秋葉原でね、そういうアルバイトしながら、まあ、はい、声優と女優といろいろ頑張って、ミュージカルとかも最近やるらしいんですけど、頑張っておいでなんだけど、ちょっとこう天然入ってあのおいでな部分あるんですよ。その辺もまたチャーミングっていうか ね、可愛くて、でまたその妹分の阿久津香織ちゃんっていう、
はいはい、
あと存じ上げない、
あ、いや私は知りませんが、
阿久津ちゃんもまたちょっと怪しいっていうか、そう天然系の
ルイは友を呼んじゃってる感じ、
ね、いやまあそうかもしれない、姉妹の関係なんだけど もう2人してそんな感じなんで、はい、まあちょうど息もあってねいいのかなと、まあ、そんなあの妹分の阿久津ちゃんからも来てます、
はい、
おはようございます。現在ゲストの西山さんからの連絡待ちなので、女性の出演者の方がおいでかどうか確認していただいております。またコンテンツも 頑張ります。この辺はでも可愛いんでね、飽きられないように一生懸命やりますので、もう見捨てないでくださいね。
あらまあ可愛らしい、
ね、女の子としてこう20歳のそこそこのお嬢ちゃんがね言える、ね、言えるセリフじゃないですよ。でこんなの言われたらそれこそ寛一を見やじゃないけど下駄で蹴飛ばせるものなら蹴飛ばしてみろって話になっちゃうんでね、例え古いですけども、まあ、あとですね、新カラオケ事業のモニターの件もぜひ参加させていただきたいです、うんうん、伊藤さんもほらお体の方お気をつけくださいねって、やっぱこういう心遣いができるところ可愛いでしょ。
すごいです ね、
ね、だからやっぱりね、女性はこうあってもらいたいなっていうか、うん、まあ、だんだんでもそれもね、男はじじいになると高校やって言いますけども、女は年を重ねるとあの鬼ババになってる彼女たちもいつか
そうです、ね、
大阪のおばちゃんみたいになって、それを経てですね、そういうふうになっちゃわないとも限らないんでしょうけども、でもこういう気持ちをね、
はい、
ぜひ失うことなく、ね、一生懸命やりますんで見捨てないでくださいね。これなんですか、ベンチャラでも嬉しいじゃないですか。
いや、まあそうですよ ね、
ね、まあまあどうですか、 そういった意味では西尾さんです
ね。いや私のこの年で
ただ照れちゃってできないっていう人もいるからね。
そうですね、ちょっと難しいですね。
そんなタイプじゃない。前田さんとかあなたちょっとできづらい、はい、
できづらいです
感じでね、知ってて言いたいのに、
本当は見捨てないでって思ってるんだけど、それ表現できないですね。
本当に弱さをさらけ出してるみたいで、はい、嫌だからできないっていう人もいるよね。
ダメですね、
タイプとしてはね、
はい、
男はでもそういうのにやっぱり惹かれるし、まあ、簡単にコロッと騙されるんでやっぱり身につけてるかつけてないかはまたね、別の話なんで、まあでも今さ
まさら
身につけろと言ってもね、そうもいかんでしょうけども、
はい、
でも心の奥底にはどっかで持っててもらえたらなというふうに思いますけどね。はい、はい、続いて、
はい、各位様へ、
はい、
新橋おでんバーニーアップ代表鈴木佳子さん、
はい、
はい、アップでは程よく冷房が効いた店内で味わっていただくおでんはもちろん、
うん、
豚の生姜焼きや冷ややっこなど、うん、庶民の味に一手間加えた店長の気まぐれオリジナルメニューも始めました、
はい、
一軒目のお店としてもぜひご利用ください、
はい、
そして新しいスタッフも入りました、
はい、
皆様のご来店をお待ちしております、
うん、
港区新橋 4-19-3、
うん、
王子ビル2階、
はい、
電話番号 03-3578-3336、
はい、
以上です、
はい、バーニー新橋バーニーアップさん、これはもうバーニーおでんバーなんですけども、これ バーニーちゃんが要するにおでんの、
はいはい、
お給仕をしてくれたりとか、うん、接客してくれるっていうんで、
うん、
私オープン前に一度 お伺いしたっきりで、本当の本営業してるの見たことなかったんですよ。でだけどこの前ちょっと久しぶりにそういう様子も見てみたかったのと、うん、彼らがそのお店で新橋 FM みたいなのができないだろうかっていう話があって、それのご相談に伺ってたんですよね、
はい、
だからそれっきりだったんで、まあ、本営業しているのを見に行ってきたんですよ、
はい、
いましたいました、
バーニーちゃんがいましたか。
バーニーちゃんこうもうお尻にもうこれ丸いポンポンつけちゃって、でこのピョコピョコで、
ピョコピョコで、
もう網タイツで、でおでん、おでん、それでおでん
、
まあ、カウンターでそうそうやってんだからね。
うわすごいですね。
これはもう目の保養になるし、だからカウンターがあってこっちのちょっとカウンターを囲んでボックスが一つ二つあるぐらいなんですよ。
あ、小さなお店なん
ですね。でもカウンター席だからもうかぶりつきですよ。野郎たちが、野郎たちをバーニーちゃんが中に入ってっから、それでだから伊藤さんすいませんとかで、まあ、ママと、
うん、
僕の友達のその梅林くマネージャーがいるんだけど、
はい、
梅林くんなんか気にしてくれて、いや伊藤さんごめんね、今すぐカウンター置くからって、俺はもう逆に断ったの、いいこっちの方が眺めがいいからでカウンターにこうかぶりつきでお嬢ちゃんのね、こう胸元行くのもいいけど、お嬢ちゃんがたまにこう外出てきて、運んだりなんかするじゃん、
はいはい、
でそれはこ う, もうお尻が丸見えなんでもうやらしい話ですけど、それはもう眺めはまたそれは絶景なんで、それはそれでね、
はい、
いや俺はここで十分だよって言ってたんだけど、まあまあそんなことがありましたけどね、
はい、
まあ、皆さんも あちらの方にお近くにお出かけの時はね、ぜひ立ち寄っていただければと思いますよ、
はい、
新橋ね、おでんのお店で、バーニーちゃんがいるお店ね、はい、おでん新橋おでんバーニーアップさんですね。新しいメニューもできて、また新しいお仲間も増えたということなんでね、楽しみでございますな。
はい、
はい、続いて今年は省エネの夏、サムライ日本プロジェクト総合プロデューサー安藤隆二さん、この夏は昭和も懐かしい扇子、風鈴、そうめん、冷麦、スイカなどの夏のグッズが非常に売れ行きが好評ということですね。そんな中、僕がお手伝いしている江戸川区の伝統産業応援プロジェクトの江戸これ も非常に好評だそうで、江戸コレマイスターは江戸の浴衣を着ながらセンスを持つなんて粋なファッションですね、とはいえど僕のトレードマークはジーパンですけど何かみたいなこれ何かぜひつけてもらいたいね。
これぜひつけてほし
いですね、はいはいはい、だからそのこの方はね、侍日本プロジェクトってもうあの愛知県も、いや岡崎の方を中心に活動しておいでの方は毎度ご紹介してるんでね、
はい、
あのご承知だと思うんですけど、宮城県は仙台の、ありがとうのんちゃんのね、蔵王ありがとうのんちゃんのつながりで、お近づきになった方なんですけども、その方が東京のね、そういったこう江戸川の方の伝統産業の応援プロジェクトを立ち上げてって言いましょうか、ご賛同されて、
はい、
江戸これというのをやってるんだけども、まあ、浴衣とかいいですよね。
そうですね、
でまたその夏の、センスとか、
はい、
風鈴そうめん、
ね、ですね、
いいじゃないですか、
はい、
そういう中で彼は言っても自分はジーパンなんですけどね、まあ、正直でいいですよ ね、
そうですね、
確かにね、はいはい、まあ、そんなこんなでね、侍日本プロジェクト総合プロデューサー安藤隆さん、ますます頑張っていただければなと思います、
はい、
さあ最後になりますけども、これはまあメールとか書き込んで直接いただいたわけじゃないでなくて、
はい、
たまにほらネットサーフィンとかするじゃないですか。
そうですね、
そうするとね、学F とかね、あのサンママンで意外とどっかで話題にしていただいてることがあるんですよ。だからこの度のほら、あの東京サイトとかが露出があったん で、
で、ね、
うん、ひょっとしてどっかで話題にしてもらってないかなと思ってネットサーフィンいろいろしてみたんですよ、
はい、
そしたらその他で見つけた書き込みの紹介という形でご紹介させていただくとすると、
はい、
ちょっと長いんですけど聞いてくださいね、
はい、
目黒 FM の解説へ、秋元薫クイさん、区議会議員の方ですよ、ないし彼をご紹介 の、 そのウェブに書き込みしてあったことをピックアップさせて今ご紹介するんですけども、
はい、
今回の区議選では目黒区に10名の新人議員が誕生したが、それぞれにお会いしてブログでその内容を紹介していきたい、とりあえず秋元薫区議みんなの党に、まあ、所属しておいでの方なんだね、うん、その方がだからこのブログにあのでにて紹介されてるっていうことなのかな、
はい、
コミュニティ FM 仮称目黒 FM かっこ閉じるの解説を上げての立候補であった彼は、だから彼がその目黒 FM っていうのをやればいいよっていうのを、まあ一つのスローガンに掲げて立候補されたんだね、
はい、
でそのコミュニティ FM、 既存のテレビやラジオでは、ごめんなさい、コミュニティ FM は既存のテレビやラジオではカバーできない地域に密着した情報を提供する FM ラジオとして、地域のイベント情報や議会中継からスーパーの割引情報までさまざまな情報をラジオで流すという、例えばまあ FM 世田谷とか渋谷 FM などのような FM ラジオもあれば、
はい、
インターネットで流しているものもあり、目黒区でもかつてそれらの立ち上げについて検討されることはあったはず、ここからちょっとよく聞くわよ、
はいはい、
現在も学大 FM というのはあるが、
はい、
うん、放送頻度は限られており、うん、インファームという居酒屋にて放送局にしているということで、ユーストリームのラジオ版とでもいうものがブログの活用もしていると、
はいはいはい、
目黒 FM がどのような形で展開するかはこれからの課題、地域の声がラジオで伝わることの有益性はあるが、どのような機器でラジオを聞くのか、
うんうん、
ダイヤルで局に合わせるのかは難しい、
はいはい、
でそんな学大 FM の放送は毎週火曜日の16時から17時30分までで、これ時間間違って
そうですね、
古い情報をピックアップされたんだね、それから24時間以内にインターネットに放送データを掲載するものだから、まだまだこれからということになる、目黒 FM の解説を公約にした区議会議員が誕生したことはそれに期待する区民の多いことの表れとも言えるが、うんうん、目黒 FM の実現に向けて情報収集などで協力していくことにしたいところ。
あら、あら、
全然知らない人だよ。
すごいですね、全然知らない人
が、全然知らないところで、しかも区議、うん、
区議ってまたねえ、
ねえ政治家先生が学大 FM のことを、まあ、
取り上げるって
取り上げていただいて、ね、話題にしていただいて、
はい、
でしかもお店のこれインファームと居酒屋でやってるみたいなことちゃんとそれ抑えてるという
ちゃんと
で情報、
ね、
抑えてますね、すごいじゃないですか。
いや、ね、びっくりしましたね。
できたらちょっとこうオーナーのなんか性格性とかね生い立ちみたいなものまでもっと掘り下げて調べていただけたら ね、こちらこちらとしてお、よくぞやったなと
素晴らしい
言いたいぐらいにはなると思うんですけども、
はい、
もうまあそんなことで、でも、まあ、ちょっと気になるのがその中でちょっと時間がね古いデータだったりとか、まあ、うちもだから古いデータままにしている状況もあったりするのかもしれないけども、あとなんだろうな、そうそう、 まだまだこれから だとは思うがみたいなことはちょっと気になるっちゃ気になるけども、うんうんうん、確かにその通りなんだね。
そうですね。
ただ
どんどんね、
なんといってもこういうふうに話題にしてもらってる、
それ大事ですよ。
これ嬉しいじゃないですか、うん、ね、だからただもう一つ気になるのは、
はい、
私たちはその今ここでやってる放送局をいずれはやはり目黒ステーション FM とか、
まあ、本当そうなればね、う
ん、あの目黒フリーダム FM みたいなことにしていきたいと思って頑張ってるには違いないんで、うん、
はい、
別のどこかでやはり目黒 FM っていうのを立ち上げたりとか、うん、それをこう今回の地震震災のこともあってね、はいはいはい、やはりそういったこうコミュニティ FM をちゃんとした形で発信するようなものを組織的に立ち上げなきゃと思ってらっしゃる方も、
はい、
他にやっぱり確かにおいでなんだなっていうのが明らかになるよね。
はい、そういうことですよね。
うん、どうですか、うん、これ見て聞いて。
いやー、これちょっと負けてられないんじゃないですか。
でしょ。
うん、
だからうちはうちでちょっと頑張んないとと思うし、うん、なんかそんな立ち上げみたいな話があったらこっちで話題にしちゃおうか。
なんか高み
どんだけ、ね、どんだけ高みからみたいなことで、うちの方が早いんですけどみたいな、
歴長いしねみたいな
元祖目黒 FM なんですけど、
そういうことですよね。
でも向こうのはどんどん大きくなっちゃったらもうすり寄っていくしかないけどね、すいませんけどみたいな、
お願いします、
うちもちょっと発注とかお受けできませんかみたいなことになるかもしれない、知りませんけどね、まあ、でも嬉しい話ですよ、
うん、
やはりそういう機運が高まったりとか、
はい、
そういうインターネットでもね、まあ、そういうキー局でも FM コミュニティ FM のやっぱりこうどんどんやっていかなきゃなっていうなんか機運が高まってるっていうのはね、はい、非常に嬉しいなと思ったし、ね、私たちも負けないで、うん、ますますそういうのをこう発信していかなきゃいけないのかなというふうに思われた次第です、
はい、
さあそんなことでちょっと長くなって恐縮ですけどね、本日の1曲目、ね、こちらをおかけしてですね、その後に、今日の時事ネタに行く前にですね、本日のゲストの方をですね呼び込まさせていただくようにしたいと思います、
はい、
先ほどもご紹介いたしましたように、私屋上パフォーマンス10周年の時にね、10周年ライブの時にステージもご一緒して、また学芸部でも何回かご出演経験があります、今日はまあゲストのね、ゆうやさんのお連れしていただいた方もおいでなんですけども、代表をしてですね、ゆうやさんのナンバーから新曲らしいんでね、
はい、
聞いていただければと思います。その曲を聞いていただいた後に、ゲストの方ご紹介してまいりますよ。新曲から、いつでもこの手はもう一回言ってみますか。
そうですね、言った方がいいんじゃないですか。
はい、
はい、
いつでもこの手はこちら。
優しい嘘も作り笑いも全部気づいているよ。強がることが癖だね。君は辛いくせに
そんなこんなでね、聞いていただきました、本日のゲストのナンバーでお聞きいただいたわけですけどね、そんなゲストの方をここで呼び込まさせていただきましょう。先ほどにもちらっと申し上げましたけどもね、個人的には屋上パフォーマンス10周年打ち上げライブ等でもステージでご一緒し、また過去に学園風にですね、幾度もご出演、していただいているというね、おなじみして大変、ゆかりの深いシンガーソングライター、ゆうやしとともに、今回そちらの主催される7月18日祝日のですね、新宿パペラライブにご出演の、お友達の方をね、ご一緒にご紹介してまいります。ゆうやさん&秋山徹さんです。ようぞよ
っ。おうちプレイな夜、
どこで練習したんだ。どこで練習し、またどこで練習しろと言った。
いや、先ほど聞いたんで、まあ、よろしくお願いします。
ミュージシャンだけにね、もう即耳コピーみたいな。秋山さん、もうちょっとマイクちょっと持っていかないと、声さすがに入らないと。
ちょっと待って、
はいはいはいはい、はい、ちょっと前こけ気味なんでバランス気をつけてね。
はい
はい、はい、秋山さん大丈夫ですか。
大丈夫です。
はい、さあ、ゆうや氏はね、もう何度となく学大 FM に、まあちょっとこうイケてる感じでご出演いただいたり、ちょっとこう お茶目なおバカさんみたいな感じで参加したりとか。
いやいやいや、
結構いろいろやってもらってますよね。
あ、そうですね、学園風ジャックもしましたしね。
やってくれちゃってますよね。やってくれちゃってますよね。
あら、まあそういうこともあったということで
言っちゃいますけど、
ええ、
本当に駒沢通り沿いでねやってる時に急に突然なんかおかしなあんちゃんが現れたなと思ったら、はい、道路工事のほらこう止める三角錐のポール、赤いポールあるじゃないですか。 あれなんだか知らないけど担いだかなんかして現れて。だからね、いやいや、だからね、お笑いやってるあなただから分かると思うけど、あの要するに何をしたいんだかが分からないね、意図していることが。
だけどなんかバカおかしいみたいな。
何かをやりたかったんだね、きっとね。
笑える理由はいりませんよね。
いや、その通り。何でもありですから。
笑える理由はいるよ。バラできない。
俺説明もいりません
よ。真面目にやってるもんだからさ。
いやいや、真面目にやるの結構ポイントですよ。
番組を邪魔しに来てるんだから、ね、参加して協力しに来てくるんだから、まあ盛り上がりちゃ盛り上がるんだけど、でほらこのね、そこそこイケてるコスチュームと、うんうん、まあ、ルックスじゃないですか、
はいはい、
でここでまして真っ黒なさトレンチコートかなんか着てるんだよ。それでさ真っ赤っからの三角錐持って肩担いでさ、何を意図してるのかよくわからないんだよ。
一番面白いじゃないですかね。
インパクト命ですかね。
ありすぎなんだよ。駒沢通りよく俺お前に来たらちょっとお前さん知らない人なんですよ、知らない人なんですよって、なんかこう大きな声体勢を発してしまうかなと思うぐらい、そんなまあお茶目な言うやし、
お茶目でございます、ね。
は
い、
ただまあ腕はもう腕前はしっかりしてますし、初めてラジオをお聞きの方はまあ紹介しておきますけど、あの CBS ソニーの方からね、もうすでに早々とメジャーデビューされまして、今日は 今までにも何回かおかけしてるんですけど、楽曲的にはこの何と言いましたっけね、光ブライト、Feeling in the Feeling the Light ね。あともう一曲ありましたね、
ワズグラッドですね。
ワズグラッド、
はい、
俺ワズグラッドの方が好きなん
だ。やはりそうみたいですね、結構ワズグラッドの方が、ね、人気あるみたい
な。これも何かおかけしてるんで、
はい、ありがとうございます。
あと銭払って帰ってください。まあそれは冗談として、まあ、そのゆうやしがこの度、っていうか、まあ、前々から新宿のパペラっていうねカレー屋さんでライブを、はい、あのご自身でプロデュースされて、
そうですね、
やっておいでたっていうんで、
はい、
私も一度見せていただいたんだけども、それのライブを今度またなさると。
そうですね、
どういったことになってましょう。
とりあえずあのこちらのライブの方はあの毎月1回、はい、ずっとやらせていただいてたんですけど、
はい、
今年はこの7月18日が、初ということで、今年初ということで、まあ、ちょうどいいので、はい、キーボーさんにもご出演いただこうということで、
西尾ちゃん、
はい、
ほらもうキーボーさんに声をかけて、
はい、
ね、一緒にやらないかって言ってくださるこうミュージシャンの方もおいでなわけですよ。
はい、
もうどっから見てもやっぱロッケンローラーだから。
いや、ロッケンローラーなんですか。
ロッケンローラーです基本。
あ、根底にあるものはロッケンローラー。
ライブとかになるとこれサンマもこれサングラスかけますから、
あ
せとれないけども、やっぱりはここはね、一声かけてくださる方が いるということは嬉しいじゃないですか、
ね、女の子呼んだら来ますって言われました。
いや、もう女の子はね、それはないであった方がいいに決まってるんですけども、ね、ただまあ、そちらの方の、まあ、パペラの話は詳しくお伺いするんですが、はい、そのライブの方で、今度ご一緒に、参加される、まあ、ブッキングバンドというかユニットというかソロシンガーの方、はい、こちらが秋山さん。
はい、そうです、
はい、秋山さん、よかったらご自身の方がセルフアナウンスしていただいて。
ですね、都内を活動しております、都内でですね、シンガーソングライターとして活動してます秋山徹で、はい、と申します、はいはい、弾き語りでですね、今回7月18日は出させていただくんですけども、うん、はい、で2回目なんですよね、まだ。
ほうほうほう、は
い、
ほうほう。
で、2回目にもかかわらず、ゆうやさんがこうやって熱く誘いをかけてくれるという、もう。
ここにいなかったのって、
そんなことはないですから。
まあ、それも若干気づいておりました
けど、ね、いやいや、そんなことないです。
いますよ。
そこはね、そこは俺がね、補ったけど、こだわりあるから、この人は。
本当ですか。
自分の、だってまして、主催でしょ、うん、そこにね、おかしいなのって、じゃあ、語弊があるけど、
そう
ね、下手っぴ入れたらね、自分が下手に思われちゃうから、そこはね、要するにそういう、下手なやつを入れて自分が際立とうなんてね、はいはい、そういう卑怯な手は使わない。
なるほどね。
こっちまで使うんだと他で使う。
そうですね。
それは冗談ですけど、だからそこら辺は信頼厚いと思いますよ。
そうですか。
はい。
だけど一度出させていただいた時もね、すごい楽しいイベントだったので、
なるほど。
はい。今回も楽しみに。
ここもね、盛り上げ上手だしね、暑いでしょ。暑いのよ。暑苦しいんじゃなくて、暑いのよ。そう。いや、ライブ見るとね、本当にこうなんていうの、パッション。いい表現で言うとね、いい表現で言うけど、まあ、ちょっとこう気持ちのこもったような内容で言うとね、まあ、マインドだとかソウルだとかやるじゃないですか、ミュージシャン的な、ね、表現で言うと、そういうのを持ってらっしゃる方、うん、そこは、まあ、嘘も隠しもないですよ。
あれ、キヨコさん、なんか手がここで回ってますけど、
うん、だからまあそこはそれ次第という話、この親指のこの丸いもの次第あとコースもあるから、
コース
いろいろとオプショナルに、どんな金銭まみれの番組なんだろう。冗談ですけども、いやいや、秋山さん的には、はい、弾き語り、基本に弾き語り、
そうですね、今回
どんな感じの音楽やってるんですか。
ですね、サーフ系のミュージックっていう感じでですね。
あ、やっぱりそうでしょ、
はい、
ちょっと夏っぽい感じでしょ。
あ、本当です、そうです、そうです。
顔色もそうだけど、はい、なんとなく俺ね、言おうと思ったんだけどね、はい、ちょっと名前失念しちゃったんで言いそびれちゃったんだけど、はい、俺らの世代で言うとね、つま先立てて海へっていう人だとかね、ワンチュー俺の肩をっていう人、
はいはいはいはい、
確かに、はい、小杉、小杉じゃない、
何ていうか小杉
ヒーハーの小杉じゃなくて、
違う違う違う違う、
なんかそんな名前のアーチとかいるんだけど、はいはいはい、あんな感じに印象が似てたんで、
本当ですか。
そんな、まさしくそんな感じ、ちょっとこうサマーソング歌ったりとか、
そうです、ね、
ブルースとかもやんない。
ブルースやりました
。やるでしょ、ね、まさしくそんな感じ。
本当ですか。
出てますか。骨格はそういう骨格してる
から。
俺は人相とか骨格、もう骨格で見るから、骨から見るから、大嘘つきか俺は。いやいやいや、それにしてもなんかそんな印象だったね。
本当ですか。
ブルースやるでしょ。
やりますね。
やっぱりな、はい、そんな感じなんだね。
あ、なるほどね。
はいはい。じゃあまあそれで今回は2回目のご登場ということでね、はい、じゃあ私一緒になんか絡ませていただくようなことも。
そうですね、一応ね、今回のイベントでは、うん、まあ、4組、
はい、4組、
ご出演するんですけども、
はいはい
はい、それすべての出演が終わった後は、
後に、
1、2曲ほど、
ね、やりたいね。
そうですね、みんなでこうセッションでもしようかと、
ね、
やりましょう。
やりたいね。もうこう石狩バンカとかね。
石狩バンカ、渋いところ。
いいじゃないですか。ブルースだもんだって。
そうですね。
そうそう。でもそんな、まあ、そんなパペラライブの話はね、まあ、またじっくり聞かせていただくとして、
はい、
とりあえず番組的に、まあ、コンテンツはございますんで、ちょっとそれに沿って、お付き合いいただいた後にですね、またそんなパペラライブの内容とか、まあ、時間とかね、料金とか、カレー屋さんなんでね、
はい、うん、そうですね、
そこでやるわけだ。カレー屋さんでライブでどうなの。
いや、これがですね、うん、美味しいカレー屋さんなんですよ。
あ、それは聞いてる。新宿御苑のところなんで、
ね、そうですね、新宿御苑の、出口 A、
あ、それもそれ先アナウンスしちゃって忘れない
うちに、ね、
時間がなくなっちゃうのに、
まあ、
ね、
はいはい、新宿御苑駅、
はい、
降りていただいて、うん、一番出口を出ていただきますと、うんうん、目の前に 目の前のお店ですね、
はいはい、
本当はあのその2階の方にですね、うん、大きく
結構広いよね、
広いですね、
パペラ PAERA だったっけな、
そうですね、
はい、
ありますね、
はいはい、
でこちらのパペラさんはあの東京ウォーカーなんかでも、
うん、
あのご紹介されるほど美味しいところで、
こんばんはよそ、
はい、
もう準レギュラーのね、はい、大山さんお越しでどうぞ、
はい、
いらっしゃいませ、あ、こんばんは、いつもありがとうございます、
こんばんは、
お越しね、
ではあのそちらの方でね、
はい、
まあちょこちょこやらさせていただいてるんですけども、
うんうん、
まあ、あの僕以外でも結構そちらの方では、
はい、
毎週音楽イベントはやられてるみたいなんですけどもね、
時間的には何時くらいからでしたっけ、
はい、こちらですねスタートが夜の7時からですね、
うんうん、
そちらから、それぞれのご出演が終わるまでということになるんですけども、
はい、
皆さん の, あの、ね、お客さんのに限っては、はい、基本あの、うん、入場料は無料です、はい、
あ、無料なんだ、
はい、
ノーチャージなの、
無料でノーチャージで、
しおちゃん来ちゃって、
あ、いや行きますよ、行きます
よ、ね、まあ、あのね、ただあの各自なん
で、カレーは食べ放題じゃないからね、
お食事はあの皆さんで各自でということで、
はい、かしこまりました、
それはね、はい、やっぱそれがあっての話だもんね、
そうですね、
そうそうそうそう、だから西山さんよかったら、
はい、
で西尾さんだ、ごめんなさい、
はい、
ね、よかったらぜひぜひ、
はい、行きたいですね、
今日はエヴァンゲリオンどうでしたか、
ダメ
ですどんな話はいはいはい、まあ、まあそんな巷の情報も織り込みながらですね、
はい、
じゃあまあそちらの パペラの、ね、ライブの方の話はもうまた後ほど、
はい、
あのまたもう少し踏み込んでいろいろと伺ってまいりたいと思っていうのほら、あのプロデューサーやってるでしょ、だからそのこちらの居酒屋さん あのインファームさんでもできたらなんかそのライブとかどんどんやっていきたいねっていう話をオーナーとやってしてたりするのよ、だもんだからほら、そうそうそうなの、だその話もね、いろいろとこう、まあ、アイデアと か,、
はい、
か彼の経験を生かしてね、あの本当に立派にやっておいてるのよ、まあ、変な立派においてやっておいてて変な話だけど、だってイメージとしてカレー屋さんでライブって言ってね、あの、うん、ちょっとこう違和感あったりするじゃない、
うんうん、と思います
よね、そうそうそう、だからその立派にやっておいてたっていうのは、うん、要するにその音楽的なで、秋山さんもご承知だと思うけど、
はい
はい、そういうところだとやはりこう環境的な問題とか音響とか、
はいはいはい、
果たしてっていう印象あるでしょ、うん、ところはそういった意味で立派にやっておいてたよね、
うん、
ああじゃあうまいんですね。
いやそこはもう達者なのよ、う
ん。
やっぱり PM とかそういうエンジニアチックな部分もできるし、うん、音楽の総合的な部分でプロデューサー的な能力を持ってるのと、ちょっと褒めすぎ
、うん。何も出ないですよ。
はいはい、
あれ、
うん。あとで体で仕上がってくれ。
いや
最近ちょっとその傾向出てきたんで。
そっちか。
それやばいっすよ。
やばいっすよ。まんざらないわけでもないし。
いやいやないっすよ。
俺がやだよ。俺がやだよ。何言ってんだよ。放送の中の話。
なるほど、
いやだから本人は立派にやっておいでなんですよ、だからそういう興味と関心がある部分で、それを踏まえた上でここの居酒屋さんでもね、あのいや気分のこういうやり方ありますよとか、
はい、
あのまさこんな風にしたらライブとか簡単にできますよみたいなアイディアとかね、オピニオンいただけたらと思ってますんで、
はい、
まあ、もしできましたらね、またこの放送後にでも、
はい、
お時間が許される範疇で、何しろ居酒屋さんですからこちらもうお安くてたくさんの美味しいものがどんどん出てきますから、でマスターがもう本当にびっくりするほど、あの多分、おまけしてくれると思います、はい、なんだったらお金持って帰ってくるぐらいですけど、
楽しみにしてましょうね、秋山さん
怒られますけどねだからちょっとそんな話していいじゃない、まあ、あの CM の間とかマスターバカ言ってんじゃないって言われてバカ言ってんじゃないって言われてまあまあそんな話はさておいてですね、はい、今日の時事ネタ、ね、10項目ぐらい読み上げますんで、それについてメッセージをいただければと思います。まず最初はですね、原発担当省に細野氏起用へ、蓮舫氏が首相補佐官に、一方福島第一の循環注水冷却は水漏れ1時間半で中断ということがございましたり、続きまして中東政変、カダフィ大佐に逮捕状 ICC、人道に対する罪の容疑ということがございましたり、続きまして諫早の開門、長崎地検、あ、ごめんなさい、長崎地裁認めず、高裁判決とねじれ、続きまして自民浜田氏が離党届提出、菅政権の政務官就任要請受け、また国民新党の亀井氏が特別補佐官に、次は野球の情報で、西岡、これはマリーンズからツインズに移籍された選手ですよね、4月以来の複数 数安打大リーグ。続きまして海王の大関在位65場所史上1位対名古屋の新番付。続きましてウィン5初の2億円、ね、的中3秒、 JRA 史上最高配当ということでございましたりとか、まあ、この辺ミュージシャン連中は、ね、本当に気になるところだと思いますけど、レディーガガが日本へエール、夢を諦めないでということでございましたり、続きまして慶応大病院2万4000人分の情報紛失、名前や生年月日で、最後に手袋を使わずユッケ肉カット、食中毒で、食中毒で3人死亡の焼肉店というふうなことでございますけれども、さあまあお手本というわけじゃないんですが、離れたところで西尾さん的にいかが。
はい、私的には、はい、やはり食べ物です。
食べ物、
はい、
はい、
3人死んじゃった焼肉店、うん、これはもうどうしてそんなことに。
そのうち何人手を下した。
え、いやいや手下しませんよ。
下したの、はいはい、
いやいやでも
殺人幇助みたいな。
いやいや嫌ですよそんな。
危ないなこの放送。
いやいやいや、やばいことばっかり言ってますよ。
これ優雅氏のおかげなんで。
え、俺ですか。
この人見てるとね、なんとなくね、俺こうアーティスティックな部分に絡めて、ちょっとそういう悪魔的なものがね、さらに呼び覚まされちゃう。
なんかこう言ってしまう。
なんかとなくドライブしてくるんでね。すごい狂気も持ってんだこの人。
いやいやいや、そんなこと
は。そうなんだ。いやもうだって本当だもん。だって屋上パフォーマンスのライブね、10周年のライブで、あの冒頭でも言ったけど、スモークオンザウォーターって曲やったら一人でもうなんかこうやって振り回して走り回ってたんだって。
一番だってずるいよ。
メインボーカルよりコーラスの声大きくなっちゃダメだろだって。スマークオンザウォーターみたいな、もうすげえんだもん。
そんな
びっくりしちゃって。
いや盛り上げたんですよ。
いやいや、ありがとうございます。モニターの台にこう足の乗っけちゃって、お前氷室京介かみたいなさ、すげえんだもん、もう、まあ、ありがたいやな、まあ、なんでしたけど、まあ、そんなことでね、まあまあちょっと、私ね、途中挟んじゃいましたけども、そういった部分でいうと確かに食べ物だけに、はい、今のシーズンだから余計に気になりますよね。
もう本当に今、まあ、この焼肉の話は違いますけど、
はい、
あの今はあの弁当売り場にいるんですけど、あの弁当も消費時間がありまして、
はい、
まあ、うるさいですね、とってもね、うん、当たり前ですけど、もう7時間、
うん、
7時間のうちの5時間ぐらいしかも販売できなくって、
うん、
もう消費期限が例えば6時までだとしたら、うん、もう4時にはもう撤去しなくちゃいけなくてっていう、もう売れなきゃ大変、さあどうしようっていう。
全部持って帰って食べりゃいいじゃん。そうもいかんか。
いやいやいや、そんな本当のことを。いや、いや、でも本当にいただいてますけど。
いや、確かにね、特権だもんね。
特権なんで、まあ、お客様に販売するのには、もちろん時間は過ぎたら絶対いけないですけど、もう売ってる方はもう消費期間すぐ過ぎてから、もうお家でバクバク食べるみたいな。
俺らもやっぱり22、23の頃までだったかな。あの禁酒のあたりでキャバレーで、あのアルバイトじゃなくても主任とかまでやったことあるから、やっぱり賞味期限切りかけてるお姉さんとかやっぱ持って帰ってやっぱり消費してたもん。
ちょっと待ってください。それ違うでしょ。
新進売買じゃないんだから。いや、そこまでのあれはないですけど、人道的な部分で言うとね、そういうことは ないんですけど、気になるのはやはりお腹痛めちゃうから具合悪いですよね。
そういうことです。
で今もうこれ死人が出てるわけだから、
死んじゃう
シャレになんなくなっちゃう
ね。
そうですか。その辺衛生的には皆さん気をつけておいてですか、それぞれに。
そうですね、
大丈夫ですか。
ゆ
うやさんは結構グルメだったりとか、あの食いしん坊だったりしない。
いや全然、俺
はないですか。
腹に入れば何でもいいみたいな。
そんなだっけ。あなたあんまイメージマイナスになるほど言わない
ですよ。そうですね。いやグルメなんですよ。
そのぐらいしてた方がいいと思う。秋山さん的にどうですか。
そうです、僕はあのよくフランス料理を食べに行った
り。おー結構ねじなんかね取り込んでくるね。
すいません。
うん、
そうです。
だいぶ、ね、熱のこもった爆弾を掘り込んできますけど。いや、冗談抜きしてどうなんですか、本当に。
いや、そうですね、腹に入れば。
うん、いや、前もそうじゃないか。サボテンだってなんだっけ、いいんじゃない。いや、別にサボテンが悪いってわけじゃないですよ。そうじゃないけど、まあ、とりあえずお腹を満たせれば、がっつり食えればいいっていう感じですね。はい、まあまあ、本当に食品のことなんで、口に入るもんですからね、出す方も気をつけていただきたいし、また食する方もね、気をつけたいところではございます。さあ、それでは、優雅的にいかが。
そうですね、僕はですね、うん、ちょっとここにはなかったんですけども、あ、結構ですよ、これでちょっと昨日ですよね、
昨日、
昨日はあの菅代表の
菅代表、
まあ、首相、あの総理ですね、はい、菅総理 の、 あの生中継が
生中継、
あったんですけども、うん、その時にですね、まあ、その退陣に関しての、 あ、 あ、 ね、あのコメントもあったんですが、はい、それに交えてじゃあ、今から何をやるという話をされた時にですね、うん、あの総理から出てきた言葉が、うんうんうん、やはりあの原発問題ばっかりだったんですよ、
はい、
いや原発をどうしたいこうしたいという話だけだったんですけどね、うんうんうん、ただ、それを聞いた時にですね、うん、まあ、原発も確かに 大事なんですよね、うんうん、これは日本にとっては本当に有識ことなんで、はいはい、どうにかしなければとは思いますけれども、うんうん、ただ今本当に大事なのは、
う
ん、被災地の、
はい、そうよ、そうよ、みんなそれを言ってるのよ、だから菅直人やめろっていうコールが起こってるわけでしょ、
ね、
うん、
でじゃあ被災地に対して何をやったらいいのかって言ったら今出てる瓦礫ですよね、瓦礫、
う
ん、あれの撤去をどうするかってことですよね、まずそこを先に考えたらどうなのというのは僕は思ったんですよ、うんうん、実際瓦礫をさえ、うん、まあ、綺麗になってしまえば、うん、復興のスピードって一気に上がるはずなんですよね、うんうんうん、でもそれを今そのあそこの地区で、うん、じゃ あのここに持ってきたい、うん、あそこに持ってきたい、うん、うち持ってきちゃダメだよ、はいはい、っていろいろやってるじゃないですか、
はいはい、
それを国の方からやる、うん、っていうのが絶対的に必要だと思うんですよ、
うん、だから話と違うけど、彼自身がもう瓦礫のと化してしまってるっていう部分で、まず菅直人を撤去しろっていうふうなことになってるわけでしょ、
そうですよね、
うん、あのそういうことを言ってちまちまやってるから、一向拉致があかんので、はい、あんたが処理されて、あの撤去されてくれたら、まあ、みんなが、まあ、なんていうか、そういう方に動き出すんだからっていうふうな論調が高いですよね、
だからそれに対して今度はじゃあ今いるその議員さん、
はい、
じゃあまあいいですよ菅さん、いろいろこうやるよ、うん、ああやろうと言ってますけども、うん、それに対して、うん、じゃあ議員さんそれに力を貸すのかという話なんですよ、うん
はいはいはい、
それを力を貸してしまえば、はい、それもまあ動いてくれるはずなんですよね、は
い、あとちょっと話途中で大体恐縮だけど、あの日曜朝の9時半からの番組じゃないんでそれは気持ちも嬉しいし熱く語っていただくのもいいんだけど、ね、あんまりにもこう踏み込んでいただくとちょっと時間もなくなっちゃうし、ね、ちょっとその難しすぎてついてこれないリスナーの方とかもいらっしゃるんでその辺もちょっと、まあ、まあ、手短にだったりとか、うん、あの端的にお願いできたら
そうですね、
はい、
もうとりあえず言えばまあ一番初めに何が必要なのかということをまず議員の方には、うん、そこを先に考えてほしいなと、
はい、
自分たちの立身主制は
そんなこと
はいらないだろうと、
うん、暑いでしょこういうところは西尾さんどう
暑いです、
ね、暑いでしょ、まあ、政治もちょっとね詳しいしうるさいね俺
いやこれ一緒に語りだしたら多分長いでしょうね
長い
あ長いかもしれないですね
そこはでも気持ちはね、あのみんな一つだと思うし、うん、言ってることはね、うん、もう本当に代表して今彼がね代弁して言ってくれたことが、はい、もう今言わんとする民のね、あの声を集約されたものだというふうに思いますよ、はい、まさしくね、はい、まあ、それについてはじゃあもう放送後ですね、まあ、3時間でも4時間でもたっぷりと語っていただくことにしましょう、はい、まあまあでも本当気持ちは本当によくわかりますね、うん、さあ秋山さん的にいかがでしょう。
そうです、僕はあの先ほども申し上げた通りあのサーフィン系のサーフ系のミュージシャンということで、
ご自身でもサーフィンなさったりするんですか。
やります。
本当にそうなんだ。ということはそれ焼けてらっしゃるのは本当にあのあれなんだ、そういう日焼け。
あんまり行けてないですけど、そうですね、はい、
うんうんうん、
であのやっぱり海が好きだっていうのがあるんですよ。であの生まれもその、ま、九州の有明海なんですけど、で今回あのこの10個の10項目の中で諫早の諫早湾の
海門ですね。近いですもんね。近いというかそのままじゃないのこれ。
そうなんですよ。ね、であの僕がまだ生まれ育ったちっちゃい頃っていうのは、
う
ん、美味しい食べ物とかいっぱい取れたんですけども、
そうでしょう、
それ今も本当干上がっちゃってる状態
で。ムツゴロウなんて今でも取れるんですか。
今でも取れて食べれるみたいなんですけど。
でも激減してたりとか。
そうなんですよ。
あ
でそういうのがあって、うん、そういうのをまあ直に感じてというか、そういう環境云々のことを考えてない、うん、まあその政府ですか。
うん、
そういうのをやはりあの感じることもありまして。
そうだね。
これはやはりあのリアルに自分の気持ちと自分の今までの生まれ育ったものと、
うん、
そういうのがリンクしたような
そうです ね、
でしたね。
まして郷土のことになるとそれはもうほっとけないですよね。
そうですね。
ああそうですか。だからまあそれぞれに思い入れがあるから今回の震災のこともね、まあ、含めてやはり早くそういった事件とか、まあ、事故みたいなものが、解決してくれたりとか、
はい、
元もせめて元のに近い状況に持ってなってもらえればなっていうふうな、うん、 誰しも思うことでしょうね。はい、まあそんな風にしてでも私たちミュージシャンはあのミュージシャンだけじゃなくてまあそれはね西岡さんみたいにあのお芝居をなさる方とかいろんなスポーツをなさる方おいでだと思うんだけどもミュージシャンにはミュージシャンでほら今そういった復旧とか復興にあの活動をねのあっちこっちでそういう本当にこう心を一つにして頑張っておいでの向きもあるから私もそういった部分では頑張っていきたいなと言ったところですよね、そこは。そんなことでちょっといい発言もしとかないとということで、まあ、これ言わなきゃもっといいんだけども、まあ、そんなことでね、それにしてもそんな彼らと一緒に今度ライブやるわけなんでそういったことを踏まえた上での、まあ、ひょっとしたらね、アイデアとかオピニオンが出てくるのかもしれませんの でそんな話も伺ってまいりたいと思いますよ。さあ慶応レコードの CM についてね次のコーナーではますますそのポペラライブについてまたそれぞれのミュージシャンとしてのですね、詳しいことについて伺ってまいりたいと思いますし慶応レコードの CM でこちら
春夏秋冬四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩ったそんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる平日が休日に日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ慶応レコード電話番号03-3716-1951 03-3716-1951 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
そういった方たちのご出演ということで改めてそれぞれにですね、ここでセルフアナウンス並びにですね一押し情報などありましたらお聞かせ願いたいと思います。さあそれではゆやし、まあ学芸風ではねおなじみなんで、ゆやしのブログを見たりとかね、最近のライブをご覧になった方もおいでかもしれませんけど改めて、どういった方だったでしょうか。
僕はですね2005年に、コロンビアさんの方から、
コロンビアだけが、ソニーじゃなかったっ
け。ソニーじゃない、
ごめんなさい間違え
た。CD の方メジャーリリースさせていただきまして、それからまたね、自分がソロとして、ずっと活動させていただいております。ものによってはね、いろいろなアーティストの方の楽曲のアレンジとか、楽曲提供などをさせていただきながらの、自分のライブなどをやりながらの、活動とさせていただいております。
幅広いんだこれはね。
すごいですね。
もうそれこそ崖の下のポニョとか崖の上のポニョみたいなぐらいの年頃の方から、そうそうそう、山田いすずぐらいの年頃までね。山田いすずと分かんないから
みたいな。
いいね、俺とカイドさんが分かる
し。なるほど。
手広くやってね、いろんな分野のマルチプレイヤーですよ、そういった部分で言うと。あとご出身どちらなんだっけ。
北海道ですね。
北海道だったっけ。そうかそうか、前田さんも北海道だね。
北海道です
ね。で今は都内ね。
そうですね、
ネズミ耳のところの近く。
ネズミ耳、まあそうですね。なるほど。
何ですかそれ。
まあ、いいの分かるし。で、そっちのペーズリー柄のお兄さん。
ペーズリー柄。
ペーズリー
柄。いやいや、その通りですけど、いや。
今、ちょっと思い出しちゃったんで。なんて柄の名称だったし。
ペーズリーだ。
ペーズリーって今ちょっと思い出しちゃったんで。すいません、なんか、笑点の円楽師匠に、笑点のね、司会の人がさ、この黄色いのって言ってるみたいな。言い方だもんね。ごめんなさいごめんなさい。
そうですね、ペイズリーとしては、東京都内を活動を拠点に置きましてシンガーソングライターとしてやってます。
もう長いんですか。
長いですね、長い。そうですね、僕も2005年に東京に出てきてまして。
どちらから。
まあ、育ちは名古屋なんですけど。
名古屋の、
はい、
お見え名古屋が、
はい、名古屋です。
まあやっと亀でねえかも。
出てきてまったるかんねえみたいな。
いやでら久しぶりだな。私三重県で伊勢志摩なんで。
あ、そうなんですか。
で高校生の時はもう名古屋の境あたり方向してましたから。
あ、本当ですか。
結構名古屋モードは、もう名古屋モード学院的なモード入ってきますんで、任せちょ。で、あ、そうだ、就職も俺岡崎じゃなくて大分だったんだ、京和とか。
へ
え、あの辺だったから結構いけるで。言うてちょ言うてちょ言うてちょ。
じゃあもういろいろ教えてください。
ドラゴンズファンじゃ似合うけどね。まあ昔の話だで。はいはい。
あ、そうですか。
あ、名古屋出身なんだ。
はい、名古屋から出てきて名古屋でずっとバンドやってたんですけど、
はいはい、名古屋ペイズリー払って
る。そう、あの流行ってるんですよ。
流行ってるね。本当かよ。私どんだけノリがいいんだよ。
そう、 SKE とペイズリーは名古屋です
。マジっすか。
嘘。
はい。まあそれで、そちらから、まあでもそれ以前からあれでしょ、もう音楽をやっておい
て
だったんでしょ。
そうですね、ずっとやってきてまして、はい、でまあ、ギターを弾いて歌っているっていう感じなんですけど、
はい、おー、いいじゃないですか、はい、
でギターでいろいろサポートさせてもらったりとかもしてるんですけども、
はい、名古屋のブルース濃いと思うよきっと。あ、うん、いや京都のやっぱり日本のブルースって京都らしいんだけど。
そうです ね、
ね、
う
ん、でも名古屋のブルースも濃いよ。
濃いですよ。
カラッと晴れ上がったのはもうチェリッシュだしね。チェリッシュのテントウムシのサンバだし。
ああ、
そうそう、
そうなんですか。
そう、知らないの、あなた。
知らないです。
あ、名古屋といえばあなたチェリッシュじゃないの。
へ
え、
そうなんです
か。そうよ、はいはいはい。まあ、それかは、まあ、朝も早から部屋の乱れをせっせとせっせと整えるっていうね、完全無欠の、完全無欠の
ロッケンローラー、
完全無欠のロッケンローラ ー、 ー、 ロ ー、 ラー。これはもう名古屋の定番ですよ。
え、名古屋人なんですか。
名古屋でしょう。名古屋人かどうか分かんないですけど、名古屋のもうあれですよ、それこそもう坪井紀夫か、あの、
あ
の、
坪井紀夫、
俺知ってる情報どんどん流しちゃってる。名古屋からお仕事来ないかな。いやいや、東海ラジオとかでも昔呼んでもらったことあるんだよ。
本当ですか。
デビュー当時東京にもあるんでね。あれ、それで流れた曲が別れた女房が店に来たりやから。大変ですよ。もう、はい、すみません、なんかお邪魔しちゃって。はい、
いえ、で、そうですね、今先ほどもあれなんですけども、チャリティーをメインとしましてですね。
どうですか、チャリティ
ー。そうですね、比較的皆さんやっぱりこれだけニュースで見たりとか、やはり気持ちとしてもですね、やはり何かできることはないかって皆さんが思われてるんで、
本当だね。
で、まあ、その気持ちをけど、やっぱりお金を入れたりとか、そういうことってなかなかできないじゃないですか。
日本人がなんかね、
はい、
シャイなところあるから。
そうですね、それをなんか歌うことによって、その少しでもくださいという形で、まあ、運びをしてるんですけども。
でも、どの辺も行かれてたんですか。
チャリティーライブですか、
はい、
基本的には東京都内なんですけども。
東京都内でやってくれたんだね、はい、うんうんうん、
そうですね、で今度は名古屋、それこそ名古屋で、
名古屋で、
はい、チャリティーを。
そうかそうか。
名古屋も結構、いや、東京とかだとやっぱり東北が近いんで、
はい、
結構いろいろ節電したりとか、名古屋ってそういう節電とか別にないんですけども。
そうね、意識的にね。
そうなんです、意識的に薄いのかなって思ってたんですけど、全然違うんですよね。
ああ、そうなのかな、はい、名古屋の人結構気持ち熱いとか、ホットとかあるからね。そうそうそうそう。
今回もそういう運びで、まあ、場所を提供してくれるイベンターさんがいたので、そこで、ま
あ、いい話聞いた、はい、本当。名古屋呼んでみやん。
あ、そうですね、
呼んでみやんじゃないな、なんだろうな。
呼んでちょう、
行きたいわ、久しぶりだで。そうなの。
そうですね、
はい、西尾さんは特に名古屋とかあれはない、はい、お仕事とか舞台とか。
あ、いや、先月5月に名古屋物産展があって、
うん、あ、名古屋物産展いいね。
名古屋の私がいたところは、その知多半島 の、うん、お店が並んでるところで、イカ焼きを売ってました。
はい、あ、本当、はい、まあ、森口漬けだわね。白黒抹茶、小豆コーヒー、ゆず桜、青やゆいろみたいな。俺らの頃は迷ったな、長英犬のパーンだったね。
知らない。
まあ、いいです、いいです。名古屋牛乳飲んでるのって言ってたんで、鼻が嬉しかったね。
マニアックだな。
マニアックで分からないです。
ミックさん聞いてる。ミックさん聞いてたら大喜びだこれ。 いや、六本木で30年歌ってるあのシンガーのお兄さんがいるんだけど、うん、その方もやっぱり俺と同郷で三重県なんで、で懐かし話になるじゃない、はい、昔聞いてた CM の話するわけよ、はい、そういうの出てくるわけ、名古屋の、ね、やっぱり中京テレビじゃない、
はい、
やっぱあの CBC とか中京テレビ聞いてっからね、どうしても、
は
い、
あ、そっか、
出てくるんですよ、そういうの。でもお互いにこうやってこういいやっこになったりなんかして、嬉しいわ、久しぶりに。今日ちょっと飲んだらちょっと返さないからな、今日
名古屋話でも大変なことに、
はいはい、まあまあそんなことでもね、本当にそういうあの義援的なね、はい、活動をやっておいでだったりとかいう部分もあるんですけど、今回はどうですか、パペラーさんのライブでは特にそういったことの、あの色、そういった色はなくて。
そうですね、うん、まあ皆さん自由にやろうっていうのが、
ね、かえってそれはそれで ね、それはそんなにね、何でもかんでも、まあ、私が申し上げた本当にあの僭越じゃなくて、なんですか、あの、まあ、かえって誤解誤弊があるって言いましょうか、あのだったら困るんで言うんですけども、逆にね、それはそれでいいと思うの、あの秋山さんはやっておいでのことは立派だと思うし、だから何でもかんでもそれのね、あれっていうのはどうかなと思わない、むしろ言い出したのね、
僕思うには、まあ、チャリティーももちろん必要だと思うんですよ。ただああいう普通のお店だったり、はい、飲み屋さんもそうですけど、はい、そういうところでこう、まあ、大丈夫なところ、はい、そこから逃れた地域の方で、はい、やっぱお金を使うだけでも、
そうそういうこと、
全然違うんですよ。
そういうこと、ね、はい、まあ、私も言うほど使っちゃいませんし、できたら言うほど使って、これで税金を納めてちょっと直しとけとか言いたいぐらいだけどね、まあビビったるもんですけども、でもそういうんでね、参加したいとか気持ちの部分でね、
はい、
あのそういう、まあ、そういうのが果たせるんであればね、はい、まあ今日やりましょうよ、じゃあ。
そうですね、まあ、はいはいはい、普通の生活をしてくださいということですね。
そこら辺は。はい、まあそんなこんなでね、はい、続きましては CM に続いて、そんなお二方にですね、まあゆうやさんはね何回かご紹介させていただいてるんで、今日は秋山さんにスポットを当てさせていただいて、はい、そんなあ、まあ、彼らのですね、はい、いろいろと学 F からの Q&A 形式に伺ってまいりたいと思いますんでね、はい、取り急ぎ CM でこちら。ゲストに、今回のね、まあ、来たるですね、4月8日ライブの主催されますゆうや氏とですね、シンガーソングライターゆうや氏&そちらに、ご出演の秋山氏に来ていただいているということでですね、学芸府からそんな皆さんに Q&A でですね、いろいろとお伺いしてまいりたいと思いますので、どうぞ差し障りのないところでご返答いただければと思います。さあ、それでは西尾さんからどうぞ。
はい、改めて、ご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ年齢と住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
はい、秋山さんどうぞ。
はい、秋山徹、はい、これは芸名なんですけども、うん、ニックネームはアッキーと皆さんに呼ばれてます。
ほうほう、
はい、年齢はですね、うん、31になります。
声ちっちゃくなった。
31です。
いいんじゃないですか、堂々と言っちゃっても。
まだなんとなくあのジャニー系とかアイドル
ロックないっすね。まあ、ベースに来てる時点でないっすね。
あ、そうなの。
はい、
これ偉いところで食いついちゃった。ジャニーズだってベースに来るでしょ。
来ますかね。
知らんがな。そこまで知らんよ。
まあまあそれは。
そこまで知らんけども。
で住まいはもう行っていいの、
でも結構ね爽やか系じゃんね。
そう
です
よね。ああ、全部そのね、腹の中は真っ黒なんですけど、ね、
あ、そうなんです外も真っ黒だけど自分で言わなくても今 お姉さんがほらあんなに気使っちゃって、
ごめんなさい、
言わなくてもいいんだよみたいなね、
はいはい、結構いろいろ言ってもいいのかなっていう。
あ、いやいやいや、大丈夫ですよ。ただあなたについての社会的な保障はこっちでは持てないからね。そうですね、後々のことまで言われ
て、学園流れてますからこれね、
学園出たからみたいなこと言われてもね、西尾さんね、こっちは責任持てないんで、はいはい、
で住まいは中野なんですけども、
はい
はい、で日頃はですね、まあ、音楽活動だけじゃ食べれないんで、
はい、
でバイトもやってます。で最近はゆうやさんもそうなんですけど、
う
ん、作曲楽曲提供、うん、でその他あとギターサポートですね、
うん、
あとは、まあ、その他もろもろボーカルの編集だとか、うん、そういう細かい仕事をちょこちょこやってます、うん、
大事なこと大事なことだ、はい、はいはい、続いて、
はい、
はい、
あ、いいんですか、うん、はい、これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動感激されたエピソードなどありましたらお聞かせください。
そうですね、失敗したことはもうたくさんありますね。確かにもともとギター弾き語りの人間なんで、その弾き語りでストリートライブとかをやってたんですけど、で最近もストリートライブやってるらっしゃる方とかと話する機会もあるんですけど、皆さん最近すごくて、もうその個人個人でマーケティングを取ってるんですね。
あ、すごいね。
例えば自分の声はどういう響き方届き方をするのか、歩いてる人にね、そういうのとかすごい皆さん撮られてるんですけども、
はい、
僕はですね、まあ、ちょっと5年前ぐらいなんですけども、もう本当俺の歌を聴いてくれ、
うん、
CD を買ってくれと、
もう力技だよ ね、
そうですね。
何がマーケティングなんて話だよね。
そんなもん調べたって別に、
おソウルだ、マインドだの、ね、
そうなん
パッションだみたいなもんだよね。
そう、うん、俺のパッション新宿西口でやってたんですけど、
俺の唾をこのかぶっとけみたいな話だよね。
もうなんで聞かないんだみたいな感じでやってたんですけど、まあ、それが失敗しただ、うん、失敗だったんだなって思ったりも。
失敗しないと思うけどね、それはもう経験、
まあ、受け止め方だ
と思うんですけど、皆さんだけど今はそういう気持ちであまりやってないんですよね。
あ、それも言うし、どうかなと思わない、あなた。でも、
いやね、うん、ストリートライブの段階でそういうなんていうんですか、お仕事的なやり方はどうかなと僕は思うんですけどね。
俺らだってそんなこと言ったらめちゃめちゃ手前の音になっちゃう。ニューヨークのさ、セントラルパークとかタイムズスクエアでもう歌ってきたけど、
はいはいはい、
ジョン・レノンが凶弾に倒れたダコタアパートの前で、
はい
はいはい、タングトップに短パン一丁で、それこそ泣きながら日本人がイマジン歌ってんだよ。だってここにマーケティングも何もないだろ。だって
そんなのあるわけない。
言っちゃ20年前の話ですけどね。それでもやはり俺はちょっとどうだろうというふうな、ちょっと違和感感じるな。 今時はそうなのかしらね。
最近本当に皆さんそういうなんかマーケティング取ってるんですよ、ね、
あら本当。
でそれで成功されてるんですよね。
あ、だからそれを言われると俺は痛いわ。確かにそんな大差成功を収めてないので、
右に同じ。
ちょっと早口になっちゃいましたけど今。
それをなんか最近感じることがあったりとか。
でも自分の方向性でね、ゆうやくんいいんじゃないかな、ね、
まあ、そうですね、
と思いますよ、うん、なるほどね、
うん、
はいはい、でもどうですか、そういった部分で言うと、もうこれ次の質問に行っちゃったのかな、感動だとかなんとかっていうのを言っちゃった。
いや、とりあえず今失敗
した、あ、そうですね、失敗
したエピソードね、
感動感激されたエピソードですか、
うんうん、
そうですね、やはりね、こいつは好き勝手音楽やってるんだなとか、
うん、
そうなんかやっぱロックノールだなとか、はい、そういう感じの人間とかやっぱり周りにミジャンいたんですけど、
うん、
今回それこそ震災のことで一つになった、
はい、はい、
お前ってそんなことちゃんと思えるようなやつだったのっていうような人間とか出て、そういうのは本当に感動しましたね。音楽ってやっぱすごいんだと、
お、今本当感動の目してるわね。
本当それは感じました。
うん、でもそういうのって今回のね、新たにマイナス要素ばっかりじゃなくて、
はい、
そういうこう不可な性を生み出すみたいな部分でいうと、音楽が与えた何かっていうのは今後になってそういうのは反響、反映されてくるんじゃないかっていう感じはある ね、
うん、ね、まあ、音楽自体もともと心をそのまま歌ってるっていうのは、ね、
ね、
心で歌うみたいなもんですから、
なるほどね、まあまあ、ますますそういった感動だとかね、感激をどんどん今度逆に提供できるような
形
にね、
はい、
秋山さんが頑張っていただければと思います、はい、さあ最後の質問になります。これはもうゆうやしも一緒に加わっていただいてお願いできればと思います、
は
い
は
い、
ではお二人に、はい、最後に皆さんのこれからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等が終わりのようでしたらお聞かせください。
はい、どうぞ。じゃあまた、ゆうやしから。
はい、そうですね、僕の方からはですね、うん、ちょうど今日一番初めに聞いて ていただいた、はいはい、曲、いつでもこの手はという曲なんですけども、うんうん、こちらの方がですね、来月かな、7月もしくは8月ぐらいですね、メロドット JP という、東京 MX 主催のサイトですね。
ほうほう、これもテレビで出たんだね。
いや、これがですね、まあ、その話はちょっとここではできないので、
結構ね、シークレットの部分持ってるから、
ありえないようなことが僕の周りでいっぱい起こるんで、それはあの後で飲みの席でお話します
けど、意外との KGB とつながったりなんかする
いやいやいや、
闇の部分のところつながってますね。
まあ、とりあえずそのサイトの方で、着歌、として
なるほど、
リリースされますので、それを聞いていただきたいなということと、はいはい、またこちらの方のね、楽曲に関してはちょうど明日からですね、はい、これのプロモーション撮りが始まりまして、仕上がったらサイトなりどこかにちょっと上げていこうかなと思っています。
は
い、
あとはブログは
ありますよ。
だからなんだっけ、ゆうやでよかったんだっけ。
そうですね、ゆうやブログで調べればすぐ出てくると思います。
あ、はい、あとはもうパペロさんだね。
そうですね、パペロ、うん、はい、こちら、
7月18日
の18日、はい、
休日ですね。
はい、
何の日でしたっけ。
何の日でしたっけ。
ほら
海の日じゃない
か。こちらちょうど祝日なのでね、はい、
住所は
新宿御苑、まあ、新宿御苑駅前の本当に目の前なんですよ。うん、
じゃあ、まあ、パペロで調べてもらおうか。
新宿通りに運営してるってことですよね。だから、
そうですね、
何丁目何番地ぐらい押さえてこいよ電話番号。
四谷に行く手前の
主催者で
書いてるもの全部置いてき
た。何しに来たんだ
よ。こちらの方ですね、
ないね。
そうですね、サイトの方でパペラさん、パペラ、カタカナでパペラ、もしくは、こちらの方で調べていただければすぐ出るんですが、はいはい、住所の方がですね、はい、新宿区新宿、2-8-1、はい、新宿セブンビルの2階になりますね。
はい、電話番号、
はい、電話番号が、03-3350、0208になります。
なるほど、便利な世の中だ ですね。今彼がね、 iPad かなんかでね、
そうですね、
見ていただいて、
は
い、
ね、僕のオフィシャルサイトの方にももう、うん、出てますんで、はいはい、そちらの方で調べていただいても詳しい情報が出てくると思います。
はい、はい、じゃあそちらの方ね、一押しで頑張って、私も参加させていただくんで、はい、頑張ってお送りしてまいりますんでね、はい、どうぞ皆さん、この放送聞かれた方で、久しぶりにサンママンのライブ見たいなと、また US とは本当にこれ3年ぶりだもんね。
そうですね、それ
ぐらいになりますね。オフィシャルパフォーマンスでクロコダイルでライブやって以来なんで、はい、またスモークオンザーやるかどうか分かりませんけども、またあの時の感激を、感動を味わいたい方は、ぜひお出かけになっていただければと思います。さあ、そしてもう一方。
はい、僕はですね、はい、夏はライブが目白押しです。で、今ここで話すといろいろ時間かかっちゃうと思いますんで、うん、はい、ブログやってます。はい、秋山徹で、季節の秋に山に、透明の塔で秋山徹なんですけども、はい、うん、で、まあ、ブログで検索してもらえれば、はい、アメブロやってます
ので、とりあえず近しいところで。
そうですね、一番近くですと、はい、7月の9日ですね、土曜日、はい、うん、これ名古屋です。
名古屋行くの、
はい、イオンの名古屋港ベーシティというところで、
いいイオンさん、
はい、2ステージチャリティ公演させていただきます。うん、その後はもう7月18日、うん、パピラさんで、
ですよね、
一緒にやらせていただきます。
俺そっちのイオンの方も行きたいわ。
あ、本当ですか。ぜひ。
ジャスコだよね、昔のね。
ジャスコです。そうです、
ね、うん、俺ジャスコに働いてたんだなんて。
あれ、いろいろ昔ランクしますね。
昔の仲間に会えないかなって思って。はいはい、まあ、基本的にはライブ活動が中心ですね。
そうですね。
お皿の方は、
はい、
お皿の方は、
お皿、
お皿、
あ、 CD はですね、うん、ファーストアルバムという形でレッツヒットザロードというのをこちらアマゾンで、はい、発売しております。
はい、
はい、これアルバムも出して2年経つんですけど、うん、結構皆さんに買っていただいて、はい、でいろんなところで今かけていただいてます。
あ、結構ですね、はい、そちらの方もぜひ頑張っていただきたいと思います。そう、ね、それでじゃあ、夢なんですけども、今度は秋葉さんの方から、ね、はい、大きな夢、小さな夢は終わりなんでしょうけど、はい、いかがでしょうか。
そうですね、もう僕の夢というのはあれなんですけど、うん、なんか僕の作った、シンガーソングライターなんで自分で曲作って歌ってるんですけども、うん、その僕の曲を例えばその全然僕の知らない子供とかが、うん、ちょっとメロディー口ずさんでくれたりとか、そういう日常が普通にあることが僕は夢です。
ね、ミュージシャンらしい夢だね。はい、いいね、それね。
です。
大事なことです。はい。でもそれはもう一番僕とつというかね、はい、ピュアでいいんじゃないですか。もう私とかゆうやさんみたいにだんだんこうね大人になっていく汚れてくるとどうしてもこう丸いものの方に行きがちだったりするからね。まあまあゆうやしを混ぜちゃったら俺は失礼かもしれないけど。いや
僕は丸よりもこんなカビきれの方が、
うん、お前の方がいやらしいよ。まあまあ冗談さておいて、さあゆうやし的にはもうね何回もそういう夢も伺っていると思いますけども、でもマジなところいかがでしたでしょうか。
そうですね、僕はまあもちろんそのね自分のこれまだまだまだ大きく、成長していかなきゃいけないなというのもまず一つあるんですけども、もう一つはね、僕の方でただいま、いろいろなアーティストさんに楽曲提供したり、アレンジの方をやっているんで、はいはい、そちらの方もね、はい、もう大きく、うん、売れてくればいいなというのが一つ、もう一つちょっと僕の方でね、一つお仕事の方をやってるんですよ、あと会社の方あるんですけども、その会社の方がまあね、ある程度軌道になってくれるといいなーなんて。
それはどういう会社なの？これ公表できるの？
こちらの方はですね、一応システム関係と、あともう一つちょっとした、プロダクションですか、
そちらも頑張っていきましょうよ。
そうですね、
ね、はい、はいはい、まあそんなこんなでね、本日はその4月18日のライブに、はい、ね、私の方も招いていただく形になるわけです。一緒に、ライブをお送りしてまいりますね、ゆうやしと、秋山さんにお越しいただきました、はい、どうもとりあえずねここで締めさせていただきますけども、はい、エンディングまでお付き合いいただくという形でね、
はい、
まずはまとめさせていきます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、さあ、あとそしたら、インタビュー、今日はまた恐怖のインタビューでお願いしましょうかね。大山さん、いつもの恒例のインタビューの時間なんで、のほほんと飲んでる場合じゃないですよ。いや、なんで俺がそんな高みから申し上げてるのか大変失礼なんですけども、前回のほらなんかご自身の好きな食べ物じゃなくて、ラーメンとかね、美味しいラーメン屋さんを紹介してくれっていうのを皆さんに伺ったんですけども、今回はね、私たちが今度7月の18日に新宿のパペラっていうカレー屋さんでライブをやるんですよ。カレー屋さんで、
カレー、
うん、だから
カレーライスのカレー、
うわー、バーリー正解。だからカレーのご自身で一番好きなカレーだったりとか、今まで食べた中で美味しいカレーとか、あるいはカレーのお店でね、ココイチとかいろいろあるから、それはそれでいいんですよ、うん、それでも結構なんですが、ご自身で今まで食べた中で美味しかったカレーとか、カレー屋さん、これはちょっと教えていただければなと思うんですけど、いかがでしょうか。
お名前お願いします、
はい、大山です。
大山さん、
はい、はい、あなたマイク上手に使わないとあなたの声入ってないよ、はい、
ああ
違う違う違う、あなたの声が入ってないって。なんで大山さんにマイク持たすんだよ。
いや
あなたの声を入れてから、はいはいはい、そちらに尋ねないと
ね。はい、大変失礼しました。はい、
お名前もう一度伺ってください
。お名前を。
大山です。
はい、
美味しいカレー、あるいはカレー屋さんについて。
心。
心、
はい、
どちらのカレー屋さん。
ですね、北海道の
遠いわ、
このお店が東京に出てて、で、今あるのが池袋と渋谷かもだぐらいじゃないかなと思うんだけど、前赤坂と渋谷にもあって。
おすすめのカレーはどんな、チキンとかポークとか。いや、
そこスープカレ ー、北海道のカレーってスープカレーがメインなんですよ。
さすがグルメので
、それがすごい具がゴロゴロゴロっと入っていて、普通に写真で貼ってあるメニュー表の通りの具が入っていて、
そうですか。
そのスープカレー美味しかった。
貴重な情報ありがとうございます、それ今日お友達の方で、
はい、ありがとうございました、はいはい、では続いてまずお名前を、
はい、
佐喜真です。
佐喜真さん、
はい、
なかなかちょっとね、珍しいお名前。
沖縄です。
やっぱりそうなんだね、
はい、
はいはいはい、おひげがちょっと沖縄かなみたいな。はい、佐喜真さん、その佐喜真さんはやっぱ沖縄カレーとかあるんですか。
沖縄カレー、あ、でもよく海沿いに、沖縄の海沿いにパーラーって言って、うん、出店的な感じのカレー屋さんがある。
それはどんな、やっぱりなんですか、沖縄の何か特産物産とか、そういうのを使ったカレー屋なんでしょうか。
いや、全然使ってないですけど、
耳側が入ってるとかそういうんじゃなくて。
なくて、普通にカレーであるんですけど、めっちゃ安くて300円でボリュームがいっぱいとか
でも普通にちょっとお尋ねたいんですけど、ズッキーニとか、あれ沖縄の名産だと思うんですけど、違いましたっけ。ズッキーニじゃなんだっけ、辛いの。
辛い、
うん、キュウリみたいなあれじゃない、ブツブツブの、あれズッキーニじゃなかったっ
け。ゴーヤですか。
あ、ゴーヤゴーヤゴーヤ。あんな、あれカレーに入れたりする。
あんまり入れないですけど、でも入れてるところもあります、
うん、あ、そうなんだ、はい、はいはい。で、途中でしたけど、そこのカレー屋さんだったりとカレーが美味しいと。
はい、
あ、
沖縄にあって、浦添漁港っていうところの、那覇漁港から浦添の方に近くにあって、
あ、そうですか。
そのパーラーっていうか出店とかがいっぱいありますんで、そちらで
あ、ありがとうございます。
カレーとかめっちゃうまいです。
はい。もうこちら出てこられてから長いですか？
そっち出てきて3年目
です。あ、3年で。
はい。
ああ、そうですか。で、またこういうね、結構なお店で。3
年になる
なります。
あ、そうですか。はい。また、じゃあ、後でゆっくりお話しましょう。
はい。
はい、じゃあ、それ、レギュラーの。
ありがとうございました。
はい、レギュラーのそちらの。
はい、はい、お待たせいたしました、
はい、お待たせしました
お名前をお願いします。
小山です。
いろんなこと言うんじゃない
あれ
毎回聞くたびに違うこと言ってんだよどっか美味しいラーメン、あのカレー屋さんとか、
おいしい
カレーだったりとか、
懐かしいあのカレーはあの学生時代に、
はい、
新潟で食べたね、あの普通のカレーかな。
はい。それはどこでいただかれたんですか？ご家庭ですか？それともショップですか？
いや、ちゃんとした、お店でしたよ。
あ、そうですか。
さすがに新潟なんでね、器もステンレスで。
もうステンレス。はいはいはい。燕三条とかね、あの辺は食器がね、あれですもんね。はいはいはい。
そこで食べたのが、学生が来るとね、大盛りにしてくれるんだよ、おばちゃんが。
あ、そうですか。
はい。たらふく食べた。あれが一番思い出にあるから。
はいはい、どうもありがとうございました。さすが、おいしん、はい、
どうもありがとうございました。
おいしん坊の海藤さんでした。どうもありがとうございました
ありがとうございます。
はい、そんなこんなでね、今日もいろんな形でインタビューをさせていただきまして、 CM に続きましてはエンディングとにさせていただきたいと思います。それではエンディングで、こちらエンディングじゃなくて CM だな。はい、こちらです。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
東映東映自動車車保険何でも相談。東映自動車東映自動車国産会社何でも揃う。
どうも、サンマンことキーボーです。
エンジョイ、ヒメネーです。恋の街楽大、楽大
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
でもちょっとジャンルはその私と違いますけれども、うん、でもやっぱりなんか目指すところはなんかやっぱり同じだなっていう感じで、なんか もう今全くもって出遅れてるので、なんとか追いかけて頑張っていきたいなと思います。
と、うん、いうことはあなたたちも M1 目指してるわけですね。
あ、いやいや
いやいや、なんでですか。
違
うか。それは違うね。はいはいはい。まあでもアーティストというか ね、
そうですね、
やっぱりそういう部分ではね、
目指す部分では、
あれはもう同じですよ。
はい、
ソウルっていうかね、はい、あのスピリッツはね。はいはいはい。まあそんなこんなで、さあじゃあ秋山さんの方から伺ってみましょうか。いかがだったでしょうか。
いやー、楽しい時間を過ごさせていただきました。
そうですか、ありがとうございます、はい、ちょっとペーズリー柄いじりすぎたかなってい
う
感じ。
いや、大丈夫ですよ。もう来てこんきゃよかったな。
いや、そんなことないよ。
あ、そっかそっか。
そう
ですね、ありがとうございます、本当にいじっていただいて。
私なんてかって言ったらね、ほら名古屋で呉服の仕事を始めたから、はい、結局ね、呉服の柄でペーズリーって結構そういうのって出てくんだよ。
呉服の柄で、
呉服の柄で、アジアだったら、ほらアジアとかあっちの方の大陸の柄なんで、
あ、
だからそんなんで、
あ、
その方含めてあなた名古屋やってたからよ、余計懐かしくて。
あ、そうですか。
そうそう、だから悪い意味で言ってるわけじゃないんで。
はい、いえいえ、もうありがとうございます。
はいはい。まあでもね、あのミュージシャンとしてそういう復興、はい、復旧に、
ね、
精神とかそういった労力を費やしておいてだったことで、はい、ますますでもいいエンターテインメントになっていかれるんじゃないかなという。
ありがとうございます、
はい、ね、予感、はい、予感です。
予感
です。予感。期待と希望も込めてね。
はい、
でも絶対にも西尾さんね、そんなことやっておいでの方って悪い方いないと思うし、
はい、
まあ、これからどんどん汚れていくのかもしれないけど、
ね。なんかすごく純粋なイメージですよね。
はい、そんな汚れた方。
汚れた先輩が。
汚れた。
いやいやいや。
汚れてない、汚れてない。
はい、
いや、どうもね、前にも増して本当に楽しい、
ありがとうございます。
で、ちょっとずっと気になってたんですけども、はい、キーボーさん、しばらく会わないうちに頭の3万グレードアップしました。
グレードアップしたしてはないと、だいぶもう傷んできてるでしょ、もうこれ。ちょっとまたチューンアップしなきゃいけないんだけど、
ええ、
なんでなんで。
いや、なんかテカリ具合が前よりも。
それはね、一度やったの。でもやっぱりちょっとところどころね、傷ついてくるから、また秋のほら、サンマ祭りまでには、またちょっと化粧直しなきゃいけないんですけど。
あ、なるほど、はい。なんかサンマが途上してきたのかなっていう、ちょっと思ってたんですけどね。
はい。
はい、
あなたも時には被ってみる。
いや、いいです。
そこは食いつかないんだよな。はい、でもまあね、本当に楽しんでいただいたようでしたら何よりですし、はい、またパペラライブの方頑張っていきましょう。
そうですね、はい、楽しみましょう。
それとあなたはそういうプロデュース能力もあるわけだから、本当に冗談抜きでここのオーナーのね、
はい、
インファームさんのオーナーといろいろとこちらでもライブできないだろうかみたいな話をしてるのよ、よかったらそんな話もまたいろいろとアイディアとか、ね、聞かせていただければと思うんで、ね、よろしくお願いしたいと思います、
はい、
さあそんなこんなでですね、7月5日来週の放送はですね、第1週目アシスタント阿久津香織さん、そしてゲストに鈴木幸太郎さん、西山翔さん等をお越しいただきまして、楽しく元気にお送りしてまいります。引き続きリスナーと関係者の皆さんにはいつものように学芸府のホームページ http://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきつつ、またそちらでいつものようにどんどんとご意見ご感想とお寄せいただきますようによろしくお願いしたいと思います。さあそれではご参加の皆さんと一緒にね、いつものように西尾さん、
はいはいはい、
マイクをちょっとそちらに、差し向けていただいて、ね、小山さんいつものように元気に、ではまた来週で締めてまいりたいと思いますので、よろしいでしょう。あ、いやいや、僕だけじゃないです、皆さんで、皆さんで、あなたどんだけ参加型のリスナーなんですか。そんなに熱心な方でしたっけ。はい、よろしくお願いしたいと思います。さあそれではね、ゲストの皆さんもご一緒にね、それ私が学大 FM ではまたと申し上げましたら、元気に来週の講義で締めていただければと思います。さあ沖縄のね、南中の方も、南中じゃなかったなんだっけ。ああ、そうかそうかね、よろしくお願いしますよ。はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週。
はい、どうも
ありがとうございました。ありがとうございました。
どうもお疲れ様でした。じゃあライブ頑張りましょう。
はい、頑張りましょう。
YJFM、YJFM、こちらやるじゃん FM、 周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。